美子と
けいこの
たびたび
旅。
はい、けいこさん。
はい。いや、まだ梅雨って明けてないんですか？
わかんない。でもなんか梅雨明けのニュースはまだ聞いてませんね。
私もまだ聞いてないような気がするんですけども、
うん、
まあ、確かにあのまた雨降りそうな天気だったりね、毎日してますけども、
うん、
どうお過ごしでしょうか。
ね、けいこさんは外に出てたりする？
しますよ。結構あの、うん、ね、土日はなかなか出られなかったんですけども、
うん、
まあ、平日は結構あの最近は出てます。意外と出てます。はい、出てました。
私はね、あ、出てたかな、出てて、でもそんなに雨、今週はそんなに雨降ってないね。
そうですね、週末狙ってきますからね、あの台風たちはね。
うん、なんで私はね、今催事やってるんだけど、搬入の日も雨降らなかったし、それはめちゃくちゃ助かりました。あの紙の商品がね、多かったりするとね、雨は本当に死活問題だったりするからね。
ねえ。
ね、
いや、よかったです。
そうですね。なんで、まあ、早く開けて、まあ、降るときには降っていただいて、そのね、農作物のためには降った方がいいですから。
ねえ。
ね、そうなの。
その辺のバランスをね、取っていただきつつ、
うんうん。
ヒント様には。
ね。
いや、今日ね、ちょっとね、どんな話をね、しようかなと思って、
うん。うん、
ここ、1週間ぐらい考えてたんですけど、
うん。
私最近本を買って、
うん、
なんて言うんだろう、途中で、
うん、
読まないというか、ちょっとあの時間がなくなったりとかして、あ、ここまで終わりだって言ってこうしおりを挟んで、
うん、
それでそのまま置いたままっていうことだったり、うん、逆にもうなんか気になってお店で買うんだけど、うん、まだ読み始められてないとか、
うんうん、
そういうね、積読本って言うんですか、いわゆる。
うん。
積読本をね、なんかために貯めまくっていまして。
うんうん。
まあ、15冊から20冊ぐらいあるんじゃないかなって思ってんですけど。
でも、把握してるのすごいね。数を。
把握もして、まあ、それもどうなのっていう話なんですけど。うん、はい。まあ、だいたいそんなもんがもうちょいあるのか、みたいな感じなんですよ。
うんうん。
なんかトミちゃんって積読本とかってあります？家に。
めちゃくちゃありますよ。
あります？あ、よかった、うん、なんかね、罪悪感だったんですよ、それが。
いや、多分ね、その読んであげれないっていうのと、買った時にピーク来てるっていうのあります。
買った時にピーク来てる。あ、
だから所有欲がピーク、所有欲と読書欲があるとしたら、
うん、はい、
所有欲で一回、結構本ってやっぱりこう、なんていうのかな、立ち読みができる商品だったりするから、
はい、
これを立ち読みではなくて自分の手にするっていう時のちょっと興奮あるじゃないですか。
うん、
家に持って帰るそのっていうのもあるから、うん、そのお金払った時にちょっとピークが来てる説あります。
確かにね、うん、これをもう本当時間の限り許す限り読めるんだっていうあの気持ちになりますからね。
うん、もうだとしたらもう絶対に開かないで、とでも結構私読むのが早いんでね、なんかあれかも、あの
早いんだ、
読むとしたらずっとめちゃくちゃこと興奮のまま読みたいかも。
あ、ノンストップでね。
うん、ノンストップで読みたいから、なんか積んどくとしたらもう0か100かしかないかも。
あ、全く開かないか、
うん、全く開かないか、もう帰り道に全部読んでるか、どっちか。
ただね、でも帰り道に全部読めるあの長さの本って限度あるじゃない？
あ、だからまあそれで言うと、そのノンストップに近いね。だから帰り道で全部読みたいっていうよりは、帰り道もずっと読んでて、家帰っても読んでて、うん、次の日朝起きても読んでてっていう状態が好きかも。その、
うん、
長編だったり、まあ、長編はあれか。でも意外とそうですね、小説こういうのも、まあ、ずっと読んじゃいますね。なんか、まあ、それは私が会社とか行ってなくて暇な日だったらずっと読んじゃうかもしれないけど、
はまるっていうことだよね。
ストーリーがあるやつはもう多分一気に行かないと自分が忘れるから読んじゃうかも。
うんうんうんうん、
エッセイとかで止まれるんだったら止まれるかもしれない。
うん、区切りがあったりして
、ね、区切りが、あ、そう、章が、なんか章立てが、なんか人によってこう主人公変わる時とかあるじゃないですか。
うん、
そういうとこだったらほうほうほうって言って、なんか後でもう一回読もうみたいな感じになるかもしれない。
今何冊ぐらいあります？読んでないの？
数えたのことないけど、いや、めっちゃ何十冊もあると思うよ、その 本の段ボールがあって買ったことは覚えてるけど、でもまあ中身が文章じゃないものもあるから、
うん、写真集とかね、
うん、そういう、うん、絵の資料集とかそういうのもあるし、うん、そうですね、うん、だからまあ資料集だったら持ってるだけで安心とかはあるかな。
なんか困った時に開けるみたいなね。
うん、だからなんかこれを資料に見ようって、例えば江戸時代の、
うん、
なんていうのかな、江戸時代の町とか人とか文化とか食べ物とかの資料とかだったりすると、全部を眺めることってないじゃないですか、言ったら。
確かにね。
そうだから、あと江戸時代で落語の仕事で食べ物を掘りたいなって言った時とか、あの服、
うん、
とかお伊勢参りに行く時の服ってどうかなみたいな時に、なんか本を調べたりとかっていうのがあるかもしれないですよね。
なるほどね。
まあ今ネットでも調べられちゃうんだけどさ、全然ね。
そうそう、探したら、それが真偽のほどっていうかね、ネットの場合だと、うんうん、やっぱ今、うん、結構いろいろ AI だとかも発達してて、
うん、
なんかこう、これが本当なのかっていう、その、本物の担保っていうのがね、やっぱり本と、うん、やっぱりレベルが違うじゃないですか。
あ、そうそう、だから、そうね、うん、写真とか元の出典があるやつだったらとか思うけど、うん、まあそこの見極めがあるかもしれないですね。ね、
そうですよね、うん。だからそうすると、やっぱり本の方が、まあ、うん、所有しておいて必要な時に見るっていうのは、うん、まあ何かそのある程度 そのレベルで真偽はね、担保されますからね。
うん、
なるほどね。いや、何か本当ね、その宿題がたまった宿題をまだ読んでないみたいな感じに、うん、私の何か性格的にはなっていて、
うん、
あれもこれも読みたいみたいな感じになって、結局全部読んでないじゃんっていう、
うん、
なんかこの仕事が全部終わったら、
うん、
読むんだっていう気持ちになるんだけど、
うん、
それでもその本が読めてない本がいっぱいあるから、うん、じゃあそれどの順番で読んでいくかなみたいなところがあって、
うんうん、
まあ、結局その読みたいところから読んだり、読みやすいあの本から読んでいこうかなみたいな感じで読んでいくんですけど。
恵子さんは何系の本を読むの？
あ、私はもう、いろいろあるんですけど、
うん、
基本的にはエッセイとか、
うん、
資料が多いですね、やっぱり私も、
うんうんうん、
で、まあ、食べ物に関することをやってるっていうのもあるんで、
うん、
まあ、世界のなんとかのご飯とか、
うん、
ご飯じゃなくてもなんとかのお酒お茶とか、うん、もう世界の食べ物系のものが多かったり、
うん、
例えば海外行って資料として持って帰ってきたりするときにレシピを持って帰ってきたりとか、
うん、
海外のね、うん、その国のもの
を、向こうの原書で買ってくるってことですよね。
を買ってきますね、うん、なんかそういう、まあ、でもそのレシピだとかっていうのはやっぱりトミちゃんと同じで資料だとして持ってるんで、うん、そういやこの料理ってどんな料理だったっけみたいなときに、
うん、
こう開いたりはするんですけど、普段はまあそれはなんか読むものっていうふうには持ってなくって、
うんうん、
まあ、置いてるっていう感じの時もありますし、
うん、
ただなんかそのまれになんですけど、やっぱり文庫本とか、
うん、
あれじゃないかな、うん、文庫本とかその物語がある、
うん
うん、小説とかそういったものを買うんで、
うんうん、
それについての方がむしろなんか読まないとなって思ってるっていうのはありますね。
ね、なんか買った時の気持ちは買いたかったわけだから、
うん、読みたいから、ね、
連れて帰って家で自分のものにして読みたいっていうことだから、
うん、
ね、まあ、そうで読んでないねみたいなのありますよね。
そうなんですよ。でね、さらに言うとなんか、うん、その日によって読みたいものが変わってくるんですよ。
うん、
だから、あ、じゃあ1日目はこれ読みましたみたいになるんだけど、途中で 私の場合は途中でなんかやんなきゃいけないことを思いついて、
うん、
なんかしおり挟んでそのままにして、
うん、
翌日それ読みたくなるかって言ったらそうじゃなくて別のものを読みたくなったなと思ったら翌日は別のものを読むんで、
うん、
どんどんなんて言うんですか、中途半端に読んでるものが増えていくんですよね。
こう並行なんていうのかな、
並行で
並行して読んでる感じなんだね。その
そうそう並行して
読む、併願してずっと読んでる感じなんだ。
読んでることもある、
うんうん、
でもそういうのやめようと思って、
うん、
ちゃんと制服型にしようと思うんですけど、うん、なかなかできなくてちょっとなんか悩んでるっていう、うん、感じかな。なんかどうしてんのかなみんなと思って
ね。まあ読書時間ってどうだろうね。なんかね結構この文字を、ビジュアル本じゃなくて文章だけをたどっていくってなった時に、うん、確かにすごく一回もデジタルデトックスをしないと読めないかもしれないですね。
そうなんかスマホだとかが隣にあったらもうダメね。
うん、私も多分ね自分の特性的にもやっぱ心が持ってかれるっていうか、まあ、うん、なんていうの、まあ、刺激言ったら聴覚いっちゃうじゃないですか。その音とか出したりとかしたらいっちゃうしね、うん、あと視覚もめっちゃ鮮やかでいっちゃったりするから、
うん、
本当になんか文字と、まあ、確かにな本の形はどうであれ文字と私ってなりますよね。
うん、
文字と私の頭の中みたいな感じになるから。
そうだからやっぱり意外と量が集中できるのがやっぱ電車の中とか、
うんね、
移動の時に
うん、
なんかなりませんか？なんかあの酔っちゃうって人は別だけど、
まあ、確かに
あの私も酔わないんで、うん、あの結構本持ってくんですよ旅に。
うん、恵子さんはなんか読んでるイメージがあるかな。
あ、本当？
うん、
なんか一人の時は結構読んでるというか、まあ、持ってくんですよ。なんか気持ち、
うんうん、
持ってって、うん、読みますっていう気持ちになるんですね、していくんですけど、
うんうん、
実際にそのやっぱり意外となんか旅っていろいろやっぱり考えなきゃいけなかったり決めなきゃいけないことって出てくるじゃないですか、
うん、
だから意外と忙しくって読めないこともあります、うん、持ってってなんだこれ、うん、あの荷物の無駄だったんじゃないかって思いながらあの最後家に帰って荷物開けた時に、うん、あ本持ってってたやんって なる、
うんね、本の出番がないのに連れてってるっていうのすごくないですか。
そうでね、最近思ってることが、うん、その私基本的にあの紙ベースでの本を買うんですね。
うん、
であの電子書籍ってあるじゃないですか。
はい、ありますよ。
あ、電子書籍って買います？
私はあんま買う。あ、でもまあ電子書籍は、
はい、
漫画は買います。漫画って電子書籍なの？
うんうんうん、電子のね、あの、
うん、電子で読みます。
データになってますから、うん、はい。
で文字の縦型のやつとかはあんま読めないかも。
うん、
買ったことないかも。あの 目がちょっと光で疲れるかなと思ってやったことない、はい、うん、あのいわゆる文字だけのやつはないかな。試し読みとかはね、はいはい、パソコンとかであのスマホとかでもするけど、
うん、うんうん、確かにその、最近はねあの楽天工房とかのなんていうんですか、うん、端末が売ってんじゃないですか、
うん、あ、本読む用のね、
うん、
Kindle も入ってる。 Kindle 入ってます。うんうん、
ああいうのだとなんかこうスマホの電気だとちょっとやっぱり眩しかったりするけど、うん、あのなんかああいうその反転するその白黒だけの表示とかだと紙っぽくして読めんのかなってちょっと思いながらも、
うん、
なんとなくなんかその本の表紙だとか、
うん、
なんかその本の中の雰囲気ってなんか形になってた方がイメージつくというか、
うん、
そのがあって私は、
うん、
なんかどうしても紙に行きがちなんですよね。その漫画とかも買っちゃうことがあります。
そっか、あ、紙の漫画ってこと。
はい、
そっか。私はね結構漫画はね全部デジタルから。
おお、まあでもいいかもね。それあの漫画結構かさばるじゃない。
うんうん
うん、そのアイデアいいかもな。
うん、まあ漫画は携帯でも読めちゃったりするし、そのね、
そうだよね、
まあサクッとサクッといけるから、で逆にその本をめくるというよりはスクロールで読んでたりとかタップで読んでたりとかみたいな感じがあるから、
うん、
あの漫画の疾走感とタップとスクロールは合ってると思ってて、
うん、
小説とかは多分私にはですよ、私は多分その、まあ、めくるとかがの方がおうおうっていう感じになるのかもしれない
ね。なんかそのいろんな人がいると思うんで、
うん、
いろんな人に聞いてみたいよね。
ね、だから私たちのね本もね電子書籍になってるんですよね。
そうですよ、
そうだから、そう電子書籍化されてるんですよ。これは宣伝ではなく事実を言ってるんですけど、例えば恵子さんのバルト三国の本も私のベルギーの本も電子書籍になっていて、
はいはい、
で年に1回ね電子書籍がどのくらい売れたかの連絡来るんだよね、はい、
で
それを見て、あ、電子書籍で読んでる方もいらっしゃるんだ、確かにみたいな気持ちになるよね。
うん、でも意外と少ないよね。
うん、だからそう、それを思うと、いや私たちのがデータが少ないだけで、みんな電子書籍ってすごい売れてるのかなとかと思ったり。ちなみに恵子さんは、産業編集の他にアマゾンでも本を売ってると思うんですけど、そっちの方はなんか、
そうなんですよ、
電子書籍は。
いや、実は電子書籍やっぱり比率としては少なくて、
うん、
実際はプリントバック版という印刷をする方のバージョンの方が多いんですね、うん、出てる量というんですか、売られている量、買っていただく量は、う
ん、なので購入者さんは紙を選んでるってことですね。
7,8 割は紙だと思いますね。
うん、
おそらくなんですけども、
でも2割3割いるのすごいんじゃない
かな、
うん、
なんかおそらくなんですけど、
うん、
例えば、まあ、電子書籍に慣れてる方なんかも、うん、特に電子書籍だったり、あとそのレシピっていう意味で言うと、その本読み物ではないっていうのもあって、
うん、
文字がいっぱいないから、
うん、
電子書籍でもいいのかなって思ったりしてます、
ね、写真はね本当に電子書籍の方が綺麗に見える可能性は高いですからね、小さい写真とかはね。
そうですよね、あと劣化もなくって、
うん、
あと海外だとかね、うん、輸送の時間とかコストをかけるよりも、まあそのままデータで読んじゃった方が早いですよねっていう人もいらっしゃるかもしれないですよね。
うんうん、
なのでそういう意味では私はなんかこう見てるんですけども、まあ意外とその本の種類によってこう比率が変わってくるのかもしれないですよね。
うん、だから恵子さんの本は電子書籍にして、まあ買っといて旅さ、バルト行くときに持っていくといいかもね。私の
ベルギーのもね、トミちゃんもそうですけど、
そうそうそう、やっぱ旅に行って、ね、なんかこう文庫本みたいにちょっとサクッと持ってってポケット入れとこうっていう感じの本でもなかったりするから、
はい、
なんか電子書籍をなんか端末に入れておくと本当にいいかもしれない。
そうですね、その旅系だとやっぱりいいかもしれないですね、
うん、もう産業編集もそういう売りにして、なんかもっといっぱい売ってくれたらいいんじゃないって気持ちになりました
なんかね、私たち内輪の話なんですけど、うん、結構出版社さんでも最近その、うん、電子書籍必ずバージョンはありますっていう書籍を作られてる版元さんもいたり、まあ、私たちの産業編集センターさんの場合は、うん、まあ、その本として印刷をされてるもののバージョンと、うん、電子書籍のバージョンと、どうしますかと、電子書籍のバージョンも作りますかっていう打診が作者の方に来るんですよね。
うん、なんでそれは選んで、はい、電子もあったらいいですって言ったら、電子のバージョンも売ってるみたいな感じですね。
はい、だから、ない版元さんももちろんありますから、うん、それはもうその版元さんの方針だったり、著者さんの方針だったりっていうのもあるんでしょうね。
そうだね、まあ、システムはあるから、まあ、それを使うか使わないかは、著者さんの判断っていう感じがするかな。
うん。
うん、
ね、あとはまあその版元さんがやれてるかどうか分かんないからね、
うん、まあまあそうそう、それがもうシステムで ね、やれるかやれないかっていうのも、ね、あると思うから、 だから自分がそのどちらかを選ぶっていうか、買うときにどっち選びますかって言ったら紙ですとか、はいはい、いや全部電子で行ってますっていうのを別に決めきることもなく、うん、そうですね、もし私が旅に行くんだったら、
うん、
旅本だったら電子書籍にしての方が、うん、いいかもしれませんね。
うん、
どんどん出てくるし、なんかそのか、まあ、なくしちゃうことがあんまりないじゃないですか、そのちょっとポンと置いてなくしちゃうとか、
うん、
うん、っていうのがあるから、もしかしたら旅本はちょっと電子書籍いいんじゃないかと思います。そのビジュアル系のなんかこのまあ、ガイドじゃないけど、なんかこの年でこういうものがあるよみたいのだったらなんかいいかもしれないね。
そうですよね、やっぱり重さがね、うんうん、やっぱり今ね、本当航空会社さんでも、ね、
うん、
かなり厳しくなっていて、
うん、
もうね、行き帰りで戦々恐々としたりしますからね。
ね、そう、本当にね、荷物の重さとの戦いですからね。
うん、うん、そうなんですよね。
帰りね、そうだから帰りに、そう、本も手放しちゃいたいぐらい物を持ってる時ありますもんね。
あります、あります。
うん、だからまたこの本をまた買えばいいかとか、まあ、うん、捨てるとかっていうよりは、会ったお友達にこれよかったらとかってあげる時もあったりするしね。
ありますね、現地に行ってね。
そうそう、あと預かっといてほしいとかじゃないけど、なんか次来た時でもいいし、よかったらプレゼントも
できるし、ね、それまで読んでてくださいとか。
うんうんうん、結構そういうのあるかもしれない、うん、
そうなんですよね、やっぱりバカにならないぐらい重いじゃないですか、
うん、まあ、紙はね、重いですからね。重いっていうか、うん、まあ、そのぎっしりしてるものだからね。
そう、
うん、
ね、なんかそういうのはやっぱり本のね、特性でもあるんで、うん、やっぱり電子書籍いいですよね。
ね、だから電子書籍のなんかいい付き合い方なんか、
うん、
ができたらいいのかなと思う。だから本当にやっぱり印刷してみたら、写真はすごいいい画素数で大きく撮ってるんだけど、本に入れてみるとちっちゃいみたいな時あるじゃないですか。
ある、
もう引き伸ばし、めちゃくちゃ引き伸ばせるサイズで写真を撮ったはずと撮ってるんだけど、うん、本に詰め込むと結構ね、なんていうのかな、まあサイズがちっちゃいけど、これは大きくしたらもっと綺麗なんじゃないかっていうのはね、感じたりするからあるよね。
そうですね、ま
あ、紙の限界もあるよね、その、
うん、
だから新聞の記事と、うん、ネットニュースと一緒で、なんかその分スペースの割合みたいなところがあるから、
そう
ね、なかなかまあこれはどっちがいいとは言い切れないという感じですね。
そうなんですよね、
うん、だってネットニュースの方がさ、なんか文章長かったりするじゃん。
うん、
ね、
そうなんですよ。
でもなんかね、その昔ってかいですけど、本当新聞の面積によって何が一番大事かが分かるっていうのもあるじゃないですか。並列じゃなくて、
うんうんうん、
その日のニュースがあったとして、芸能ニュースでもスポーツニュースでも、これを一番大きく取り上げたいっていうのがやっぱり面積で分かったりするから、
うん、
ね、だからその辺はまたどっちがいいじゃないんだよなみたいな、その
そうなんですよ ね、
うん、
なんかこう例えばガイドブックでもそうなんですけど、うん、昔はそのガイドブックに付箋をなんかこうつけて、
うん、
こうだったああだったとか書いたりだとか、うん、なんかここに行きたいとかっていう、こうなんていうんですかね、もう目で見られるような、うん、こうしおりみたいな感じでこう載せてったと思うんですね、うん、もしくは書き込んだりとかね、
うんうん、
なんかそういうことももちろんその電子書籍もできるけど、
うん、
その物質的にこう触ったり見たりっていうことがなかなかできないから、
うん、
結構その存在を忘れてしまうことってあるじゃないですか。
まあね、画面キャプチャとかスクリーンショットのフォルダがすごいことになってる時ありますよね、
うん、そう、
うん、
なんですよね。だからちょっとこうやっぱり私は紙がいいなって思っちゃう古い人間なんですけど、
うん、
一番でも困るのは最近困るのは、うん、やっぱり目が悪い。
あ、目が悪い、視力ね、視力が
落ちてきてる。視力が悪いから、
うん、
なんか本当夜だとかは特になんですけど読めないんですよ目が。
うんうん、まあ暗くなってくるとね、光の問題で。だから私もおしゃれなカフェだと本当にもう老眼で見えなくなります
そうですよね、だからちょっと
ムーディーすぎて何も見えません。
そうだから昼間とかじゃないと本って読めないんだけど、うん、最近、
うんうん、
でも夜 が結構比較的時間が空いてるじゃないですか。
うん。
だから本を夜読もうかなって思うと、あれ見えないってなってメガネ外したりとかなんかしてますけど。
うん、うん、うん。
なんかね、そういうのはちょっとなんか年齢的なものなんですけど困ったなとは思います。
いや確かに、まあ本とのね、あだから今あの本読み上げてくれるのあるでしょ。
ある。
うん。だからあれも。
どうなんですかあれ。
でもなんかあれでみんななんかその移動してる時にその耳で聞いて、うん、あそうなんだと思って、本当になんかその読む人、読み上げる人がちゃんとした人だったりすると、あそうなんだと思って聞けたりすると言うよね。あんまり、そうだ、私は逆に耳持ってかれて転んだりしたら嫌かもみがあるのかもしれないけど。
ああ、なんか私、自分でなんか読みたいってない？なんか自分の声っていうかさ、その頭の中の自分の声で読みたいっていうのがあるから、うんうんうん、あんまりなんか聞くことないんですけど、うん、結構でも聞いてる人いますよね。
うん、なんかそれがある、そのオーディオブックみたいな感じので読み上げ、うん、まあその人がファンだったりしたらまたあるかもしれないけど、やっぱそうすると入り口入りやすかったりとか、うん、
確かに、
ね、その読んでる俳優さんのファンだからその作品ノーマークだけど聞いてみたらめっちゃ良かったとかはね、うん、ありそう
だから、ありますよね、そういう魅力はね、うんうん、
ね、そういうなんか間口が広くなったりとかはすると思うから、でも確かにその恵子さんが言ってる、
はい、
自分の声で再生されてるんでっていうのはあるよね。
あります、
うん、小説もそうだし、だからその漫画がアニメ化とかなんかした時に、はい、私に聞こえてる声はこうじゃなかったとか、はい、なんか私が思っている声とかなり近いっていうか、そのなんか思っているこういう、あとも声になったらこういう感じなんだとかっていうのはやっぱまた新しい発見ありますよね。
ありますよね。
うん。だからまあ文字が立体的に、文字じゃないか、なんか本とか漫画が立体的に自分でしちゃってるから、なんか、はい、恵子さんはその、まあ、読み上げていただかなくてもはい大丈夫ですみたいなところがあるかもしれないね。
そうなのかもしれないですね。
うん。でも私もあんまりそれやったことないから、なんか、
はい
ね、もしかしたらすごい人に当たっちゃってなんかあるかもしれないね、
うん、っちゃう人もいるかもね。
そうそうそうそう、すごかったよっていうさのがあるかもしれないよね、
うん、
ずっと聞いてられるとかね。
そう、なんかうちにほら外国人いるじゃないですか、エストニア人が、
うん、
あの彼はあのオーディオブック聞いてます。
うん、まあ、その
方が
入りやすいのかな。
あ、まあ、うん、やっぱりね、
読むことと聞くことはまたちょっと違うかな。
そう、やっぱりあの、うん、文字が難しいじゃないですか日本語って。
うん、
そういう意味ではその音になってた方が楽みたいですね、
うんうん、そっか、お話ね聞いてるんだったらどうにそうなるかもしれないね、
うん、そうですよね。なんかいろいろあるんだなと思って、
うんうん、
そう、いや、なんだろう、こうちょっとね、積読本を消化しないとなっていうあの自分の悩みから今日はジョンちゃんに聞いてもらいましたけど、話を、
なんか今日なんか読むの、
え、
今日はなんか
今日これから、
うん、
読みたいなと思ってんですけど、今どれ読むかな。
3つぐらい教えてほしい、私が選ぶから。
選ぶの、
私がそれを聞いてよ。ほうほう、なんか恵子さんがどういう本を積んでるかを知りたい。
あー、そ今読んでるのは、
うん、
ね、あれちょっと今すぐ出ないんだけど、
わかるよ、このね、本もね、何読んでるとかね、何の曲好きとかっていきなり言われてもやっぱ分かんないじゃないですか。分かんないっていうか、その、
はい、
言って分かるかなって思ってる時間もあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
そういうの難しいですよね。その何の本読んでんのって言われて、何々ですって言えるタイプでもないから、私も今聞いてみたけど。
はい。ね、うん、一冊目これ読まなきゃいけないって思ってんのが、
うん、
美味しい香港の湯気は消えないっていう、うん、あのタイトルの本で、
うん、
中央公論新社さんが出してるんですけど、最近出た本で、
うん、
あの香港の、あの食材だとか、
うん、
お料理の、うん、こう話なんですけどね、
うんうん、
それを途中まで今読んでて、
これはエッセイ、
エッセイなのかな、エッセイだと思います、うんうん、エッセイなんですけど、そのまあ、なんていうの、事実だからね、なんかその、うん、まあ、こういう食材、まあ、こういう食べ物があの香港ではありますけども、うん、 あの、もともとはこういう由来から来てますとか、
うん、
こういう歴史があって、今こういう風になっちゃって、もうなんか風前の乏しびですとか、
へ
ー、話なんですけど、まあいろいろ食材に分かれて、料理に分かれて、こう書かれていて、で、もともとこの作者の、まあ著者の方が、まあ、なんだろう、食べ物の雑誌の編集をされてた方なんで、非常にその、まあ、香港の料理についてお詳しいっていうことで、
うん、
とか、フォーとかなってる、あの、頭の中ではね、そういう風になってるんですけど、その本を読み、つい先日読み始めたんですけど、
うん、
まだ、あの、途中なんですよ。
うんうんうん、
これまた、あの、止まってんな、自分って、ここ数日思っていて、それが一冊と、
うん、
あとずっと止まってる本があって、
うん、
私と世界をつなぐ料理の旅路っていう本で、
うん、
これ LLC インセクツさんっていう、あの、独立系の出版会社が出してる本なんですけど、
うん、
14人の、まあ、なんか食のプロみたいな人たちが、
うん、
まあ、どんな料理がに出会ったのかみたいなエピソードを書かれているもので、これもエッセイなんですけど、
うん、
まあ、それも読ん、あの、途中。
うん。
で、あともう一個。
これはもう、さっきのはもう、人でもう一段落できやすいってことだよね、きっとね。14個あるから。
はい、うん。はい。一段落つけやすいんですけど、うん、つけ、一段落、一段落ついて、
うん。
そのままだいぶ経ってるっていうやつで、うん、どこまで読んだかちょっと今も自分でもわかんないってやつで、
うん、
あともう一個が、台湾からこの間買ってきたやつなんですけど、
うん。
お茶に関する本なんですけど、
うん、
なんかすごい、雑誌なのかな、これほぼ雑誌なんですけど、お茶に関する雑誌で、
うん、
まあ、ね、うん、外国語なんでちょっと読みにくいっていうのと、
うん、
読む速度が遅いっていうのと、でも、うん、その、うん、雑誌なんでこうパラパラめくると 2,3 ページに1回でそのなんていうんですかネタが変わるっていくんで、
うんうん、
ちょっとまあいいかなみたいな、あの、雑誌ですね。その雑誌を読みたいなと思ってるんですけど、
うん、
はい、まだ読んでません。
じゃあでも全部料理系なんだね。
今のところ全部料理系です。
料理系、世界系。
世界系料理系で、
世界系料理系、あとはもう原初系、
はい、
うんうん、なかなか、でもその3つだけじゃないってことですよね。
いや、いっぱいあります。まだむしろその、
うん、
読まなきゃいけないのもっと前から買ってるやつとかもあって、
うんうんうんうん、
あ、
本の中身ちゃんと覚えてるタイプですか？
うんと覚えてることは覚えてるんだけど、
うん、
ただ怪しいのが、これまた、あの、動画でもそうなんですけど、
うん、
私、あの、しばらく経って、あの、例えば何でしょう、前に何ページ半分ぐらいまで読みました、
うん、
でもその何ページかは忘れちゃったってなって、
うんうん、
ちょっと前から読むじゃないですか、ちょっととか、まあ、確かこの辺ぐらいからかなと思って、あ、ここは確実に読んだってなって、うんうん、あ、ここ読んでないかもってなってきた時に、
うん、
だいぶ経ってから、
うん、
あれこれ読んだかもってまたなるタイプだからなんかこうかぶさってるっていうか、何回かなんか読んでは返して、うん、読んでは返してみたいな感じで、知らない間に、
うんうん、
繰り返し何回も読んでるタイプ。
なるほどね。いや、私もその記憶で言うと、うんと、読んでる疾走感が好きだから、もうどんどん読みたいんですよ。だからどんどんめくりたい欲に変わってるんですよ、きっと。
はい、
だからこの時にあれが出てきたじゃんみたいな覚え方をしてないから、なんか俯瞰じゃないっていうか、
うん、
こんなことがどんどん起きちゃってるじゃんみたいな感じで、どんどん巻き込まれて いくから、だからその本って没入できたりするじゃないですか、なんか、
はい、
特に、あ、物語の、私が結構物語のやつとかだと、もうそんなことが起きますみたいな感じで、どんどん進んでいくのが結構好きで、でも、うん、こんなになんていうのかな、すごいうねりがあるのに一回止まると、うん、恵子さんと一緒で、じゃあ最後に読んだページから読みましょうって見た時に、 はい、あれこれ 新規かなみたいな、なんかなんでこれ起きたんだっけなと思って、もう一回最初から読んで、ああはい、ああ確かに一巻こんな、一巻とか一話こんな感じでしたみたいなのあるかも。
ああ読んだわみたいな、
うん、ああ確かにそう、あそういうことでしたかみたいな感じで何回か、はい、そのなんていうのか、新しい話、まあ、漫画に限ってで言うと、だあの目でも絵でも見てるわけじゃん、その漫画って、
はい
はい、目で見てるのに忘れてるってことあるみたいな感じで、
うん、いやあるよある、
そう、ほいでタイトルだけ見ても分かんない時があって、漫画だと、
はいはいはい、
だから開けてみて、あーはいはいこの話ですねとか、なんかあーはこの話で、あーみたいな、であとも進みすぎちゃう漫画とかだと、ほらなんか単話が多かったりするから、はい、なんかあ結構進んじゃってますねって、追いつけませんっていう時もあったりとかするし、
その時は諦めるんですか、
例えば自分が、そう自分が読んだ時に、うーん 7話ぐらいまで無料だったりする時があって、
はい、
でも、はいはい、でも17話まであるとするじゃないですか最新まで、
はいはい、
でもその17話に出てるなって見ないで、7話がとにかく一気に1から7までが面白いってなって、
はい、
そうなったら8、9、10でもう読みたいからどんどん買うじゃないですか。
はい。
で、失踪のまま課金するとしますよね、その。
はい。
言ったら、1から17を買うっていう頭じゃなくて、もう、なんていうの、ずっとお菓子の袋を開けて食べてる状態、
うん、
その。
うん。うん、
言ったら、17袋まで行っちゃって、
はい。
で、これが最新刊ですって出るの、その。本当に楽しい時っていうのは。
うん。
あのもうどんどん進んで、もっと食べたいのにこれが最新刊ですって言われて、
うん、
でそれ止めてくれるんですよ私を、きっと。
あ、最新刊で止まるからね。
そう、止まるから。でも1ヶ月後には忘れてるじゃないですか、
うん、
そう忘れてて、でもなんかそれがまた半年とか経った時に、はいはい、なんかその本棚見たらもう言ったらじゃあ12個溜まってると。
はい。
でもまあ12個買うより、でもこれどんな話だったんかなと思って、また1から1っていうか17から読んで、
はいはいはい、
あこれちょっと話よくわかんないなと思ってまた戻ってで失踪がうまくいってると18巻目を買ってみたいな感じで
やってるかも、ね、うんうん、なるほどね。
だから終わり知らないでマジで96話とかまで行っちゃう時あるよ本当にでお金すごいもったいないもんね、その ちょっとの話数で買っちゃうともったいない、だったら勘読みした方が良かったみたいな。
あ、はい、
あの普通にコミックスの一巻みたいな感じでその細切れの話数を読むよりはっていう時もあるし、
うん、
なんだろうね、だから そういうのあるのかもしれない。なんかで勘読みは 1回が高いじゃないですか、勘読みって、
はい、うん、
そこにはかけれないみたいな時もある、うん、
だったらもうまとめて買いますみたいな。
そうそうそうそう、うん、そういうのあるかもしれないですね。
あれだよね、昔で言うとさ、なんかその古本屋だとか、
うん、
あのブックオフとかに行って、
うん、
あのすごい古いあれをまとあの漫画をまとめて、うん、あの全巻買っちゃって、うん、買って1万5000円とか払うやつでしょ。
そうそうそうそうだからそれを全巻買う勇気はないみたいな。でもちょっと試食したら、うんうん、美味しかったってなって、でも試食だけだとまあ、うん、性格的に試食してダメなものはダメじゃないですか、うん、その、
まあ、確かにあの自分のあれ向き不向きってあるからね本には。
そうだからお、まあまあただで読めるからいいわけじゃないっていうのが、
はい、
まあ、ちょっともしかしたら恵子さんもそうかも、食べ物とちょっと似てるかもしれないですね。
そうですよね、好物ありますから。
そう、好物があって、あとただで食べさせてくれるって言って、ただだから食べたいのではない。
うん、
そのただで試させてくれる経験はやらせてほしいみたいな感じで、で、うん、それがなんかあお家で買おうかな買わないかなっていうのはまた違う話だったりもするから、
はい、
なんかでもいつも食べない食材買ってみたりする時もありますもんね。
ありますね、
うん、なんかそういう感じで試し読みして、なんかでもまあそこで止まっちゃう時もねあるしね。なんか
確かにある、
自分の職種って何なのかなっていう時あります。なんか
うん、なんかこれ楽しいんだろうな、自分にとって楽しそうなものだろうなって思っても、
うん、
意外とそうでもないなっていう時あるよね。
あるある。だからあのすごい人気あるんだこの人はってなって、 それその振りが大きすぎて天の弱になって別にそんな面白くなかったとかいう時もあるし、なんか、なんか、淡々としすぎててあれだったみたいな時もあるし、自分の好みがそのあるじゃん、なんか
ある
自分の好みって多分ありますよね。あの
あるよ、
自分のコンディションともリンクしてるから、なんか、
はい、
自分が静かにしたい時にやかましいと思ったら読まないのもあるし、なんか、もうな、もううるさいよもうとかさ思うし、なんかありますね。本ってね、やっぱそういうありますね。
ね、期待してなかったのに意外と楽しい時もあるからね。
うん、そうで結構ね、もう私そのファン、なんていうのかな、没入するのが好きだから、
はい、
もう自分の年考えて、なんていうのかな、こんな青春あるわけないじゃんって思うって漫画読んだりするんですよ。
うん。
あのなんか彼なんかクラスの前髪が多い子が、これなんか読んでるんですけど、前髪がこう多くてマスクしてて暗くてみたいな、簡単になんかそういうなんかちょっと死神とか暗とかで陰キャとか言われてる子がいて、
うん、
でも実はそれがバンドのボーカルでみたいな、もう本当さ、そんなわけないじゃんとかすぐバレんじゃんとか思うんだけど、なんていうので、なんか そのこの正体を知ってるのは主人公の子だけでみたいな感じで、なんかはもうこんなことは人生にも起きないし、起きそうなことも一回もなかったけどと思って、あの楽しく、うん、魔法をかけていただいて読んでる時もありました。でもそれをなんか半年経ってこの間本棚を見てみたら、なんか、まあまあ幸せに暮らしてるといいなって思ってパタンと読まなくなったりとか、そうそうそうそう、なんかありますね、そういう。
私は漫画だけじゃないんだけど、
うん、
ネットフリーとか、
うん、
まあなんかドラマありますよね。
何のドラマ？アマゾ
ンとかでも、プライムとかでドラマあって、
うんうん、連続ドラマ？
連続ドラマ、
うんうんうん、
特に連続ドラマ、
うん、
なんか初めすごい面白いって思って見ていくんだけど、だんだん急に冷めてくるときある、うん、自分が。
そうなの？なんで？なんか面白かったのに冷めちゃったんかね。
なんかパターンが読めちゃうとか。
ああ、もうそれはもう俯瞰になってるってこと。もう。
うん。まあなんかもう面白かったのに。なんでこんなになっちゃったんだろうみたいなのは、でも勝手な妄想ですからね、うん、これ私のね、他の人は面白いかもしれないけど、うんうん、なんかそういうのある。あとなんか、例えば、ちょっと具体的なことをタイトル出しちゃいけないかもしれないけど、
うん、
私好きだったのが、イカゲームなんですけど。
うん、私あんま見てないんですけど、うんうん。イカゲーム、どの辺が面白かったの？
いや、なんかもう本当ありえないわけよ。その富ちゃんのさっきの話じゃないけど、
うんうん。
そんなんあるわけないじゃん。殺し、あったりとかさ、みたいな。うん、でもそれだからこそ逆に、すごい映像的には残酷だったりするんだけど、
うん、
そんなわけないじゃん前提だから、多分あれみんなが見られる。うんうん、なんか、あるかもねっていうのだと残酷すぎてやばいみたいなとこ、時あるじゃない？
まあね、
設定があるわけないじゃん、だから。
そうなんだよ。だから多分それが自分ごとになっちゃうと辛い時もあるじゃないですか、うん、正直ね、その思い当たることが、うん、だからその共感、なんだろうな、共感が難しいね、そのね、なんだろうね、
そう、
ファンタジーだと思ってるから見れるっていうのもあるし、う
ん、あるある、
これは現実に近いものなのだから考えなければいけないっていう作品もあるし、
そう
ね、なんか
そんなわけないじゃんみたいなやつでどんどん続いていくから、
うんうん、
ある意味残酷なんだけど残酷ではない感覚でよ、見られるのはすごいいいことなんだけど、
うんうん、
なんかもうそのパターンが分かってきちゃうから、うん、途中から、
うんうん、
これ結局あれじゃんみたいな、結局死ぬんでしょ誰かみたいな話になってって、
うんうん、
つまんなくなるわけよ。なんかその勝手な話なんですけどね。
で勝手ですよね。見ると
視聴者勝手だから。
あ、そう、うんうん。
まあちゃんとね、本当面白い、それなりにやっぱちゃんとヒット飛ばしてるから面白いんですよ。みんなが見てんだから。うん、面白いんだけど、私はなんか途中でなんか、うん、なんかもうこれ誰か死ぬんでしょみたいな。
あ、そうか。そう、
誰か
そうか、そういうちょっとそういう気持ちがよぎっちゃうんだね、きっとね。
そう、なんかやっぱ何回か回数見てると、うん、多分みんなさんそうだと思うんですけど、イカゲーム見てる皆さんは、うんうん、なんか、あ、次ここでどんでん返し来るんですよねみたいな。
あ、そうか、もうそういうさ先のところの手を読んでそういう風に気持ちになっちゃうってこと。
そうそうそう、そういう風に気持ちになって、それがまた楽しかったりもする人もいるかもしれないよね。なんかその、うん、
まあ、あ、読みがね、
私の思った通りになりましたっていうね。
うん、うん、うん、
そっか、そうそうそうそう。だからなんかいろんな楽しみ方あるんだけど、うん、なんかやっぱ先が読めちゃったりするとなんか、
うん、
はあ、つまんなくなってきちゃったのかなこれなとかってちょっと思ったりもしたりあります、うん、
まあ確かに。ネットフリックスね、なんかね、私はね、
はい、
最初やっぱ 1から10まであるとして、その、
はい、
1から4まで、まあ、1には見始めて、あ、面白いってなってどんどん読もう、いや、どんどん行こうってなって、
はい、
もう6、そうですね、10あるうちにもう6ぐらいから、あ、この旅終わるんだと思って寂しくなっちゃうんですよ、
は
い、あのパターン読めたとかとはまた違う話で、あ、この旅はもう終わる、あと3個で終わるとか、なんか、
うんうん、
あ、これすごい楽しいのにあと4回見たら終わっちゃうっていうところで1回止めたりするんですよね、その、なんか
まだ続けたいからね、自分的に。
そう、続けたいから。でその漫画はいつまで続くか分かんなくて読んでるっていう賭けみたいのがちょっとあるんですけど、
はい、
なんかネットフリって全6話とか全12話って書いてあるから、
うん、なんかもう分かっちゃってるからね、
分かっちゃってるから、もう半分超えたら私のこの楽しい旅が終わっちゃうと思うし、なんか逆に見てないとしたらまだ見てない人にはこう、なんていうのかな、あ、楽しい娯楽の旅がまだ残ってるんですねっていう、あの人生に楽しみ残ってて良いから、うん、見たら教えてくださいっていうようにしてる。その絶対見てとはあんまり言わないけど、もし見たら私にすぐ教えていただけますかっていう、その話がしたいんで、見た時に教えてみたいな感じだったりとかね。あとやっぱお友達がなんかこれ見たらめっちゃ面白いよって言ってくれて、
うん、
すぐに見れなかったりとかする時もあるじゃん。
はい、
でもさ、後で見るとやっぱ面白いんだよ。
もうちょっと前に見とけよかったなみたいなのある？
あるあるある。なんかで見始めたらやっぱ一気に1日で 見れちゃったりするじゃないですか、私の生活でいうと、うん、
面白いからね、
面白いからね。で、うん、まあ、だからその言ったら本当に何だろうな、ネットフリドラマとかもそうだけど、もう一気にずっと見れるっていう状態になったりして、うん、で、うん、今何話まで見ました、やっぱり早く見ればよかったみたいのを送ったりとかさ、なんか、うん、でしょみたいな。でその人も待っててくれるわけじゃん、その
まあね、結末を言わずにね、
そう、ネタバレとかせず、今どこまで見てるのとかさ、なんか、
うんうん、あーそこかーみたいなね、そこいいよね、そ
う
そ
う、あ、 なるほどねみたいな、分かっちゃう、もうこのままそのまま見てくださいみたいな感じで、大人じゃないやっぱり、その
うん、みんなね、
このあとこういうこと起きちゃってみたいなことはもう言わないじゃない、お友達、
言わないね、
うん、そう、だからそのね、最後までこの視聴を終わってくれたら喋りましょうとかさ、なんか、
うん、
で今見てるの何が起きてるとこだっけみたいなのを確認してくれたりとかは、なんか、うん、やっぱこう一人で見てるのがあるから、そういうのあるかもね、
うん、
その進み具合が人によるからね。
昔はね、あのドラマでもテレビ放映がね、いついつ決まってて、
うん、そうで、みんなさ同じ時間にテレビの前で見て、学校の次の日行ったらこうだったねとかってあるから、だ
けど、ね、うんうん、
だ今昔のも追いつけるしね、そういうことで言うとね、うん、見たやつにね、うん、そうそう、それ面白いかもしれないな。
面白いですね。
うんうん。なんでいろいろ、まあ おすすめっていうのは、まあその本当にね、いつか 見たいなっていう映画とかさ、まあ本もそうだし、うん、映画もそうだし、いっぱいありますよね。
ありますね。
ね、それで新しいものどんどん出てきますしね。
ね。
ね。
うん。
だからなんか知ったかになってはいけないなという気持ちにもなりますし、本とかは特になんか。もう本屋なんか行ったらさ、
本当
なんかもう私が知らない本全部じゃんみたいな時ありますよね。
うん、あ、え、これ知らないっていうのね。
そうそう、知らないものが圧倒的で、なんかねと思う時が本当、あ、本でっかい本屋さんって圧倒されるよね、なんかそういう。
いや全然読んでないですよね。
うん、なんか
全然一生のうちに読めないし多分。
うん、そうだから大学生の時、そのツタヤのさレンタルとかでさ、なんか名作と呼ばれるものこんなにあって私の人生で見れるのかなと思ったけど、 全然見れてなかったりもするじゃん。なんか、
うん、見れてない。
そういう名作のね小説とかもさあるけど、名前は知ってて大体話こんな感じでしょっていう風だとまた違うもんね、きっとね。
そうなんですよね。
ね、だからちょっともう本をめくってね、なんかこうね、今読むと心違ったりしますもんね、恵子さんね、きっとね。
ね、またその時と違うんでしょうね。
ね、本当に何これ好きだったんかなみたいなありますよね。
ある。なんでこれ買っちゃったんだろうとかね。
そう、あるよ。私結構その作者もそうだけど、なんでこの人のことこんなに好きだったんかなとかさ、なんか。それある結構。でも昔のエッセイとかもうこれなんか時代って思ったりする時もあるし。
そうだよね。
うん。ね、いやそれは面白いね。なんか自分の、うん、自分でなんか自分も変わっていってるっていうのは面白いかもしれないですね。
うん。
うん。
なんだよね。いやー、うん、面白い。今日はなんか本の話で盛り上がりましたけど。
うん。けど、恵子さんはそんななんか本を作ってるらしいね。
ありがとうございます。いや、うん、はい、全然秘密にしてるわけではないんですけども。
うん。
はい、ようやく、9月の初めに4日ぐらいだと思うんですけど、
すぐじゃん
すぐじゃないよ9月って
結構すぐだよ。でもう2ヶ月ないじゃん。
ないか9月、うんうん、そう9月の初めに
50日ぐらいか、
うんうん、はい、9月の初めにですけども、ようやく台湾の、台所を探求した本がお披露することができます。
タイトルはもう決まったの？
はい、台湾台所探訪記。
台湾台所探訪記、全部漢字ってことですね、はい、今度ね。
そうなんです。
うんうん、
で、もうなんか有無を言わさず、濱本さんが決めてくださったんで、
ああそういうのもあるんだね。そのタイトルはこれでいきましょうっていうのが
あった
ってこと
だね。はい、私が決めるよりも先に決めてくださったんで。
それ、そういうことか。そっかそっか、はい、そっか、
ああじゃあそれでみたいな感じでだったりするんですけども、
うんうん、
ちょっと前回よりも、前回のねバルト三国のキッチンからが、だいたい100あれ何ページだっけな、110何ページ、119とかそのくらいだったんですけど、
うん、
それよりももうちょっと多い感じで、
うんうん、
ちょっと厚くなりまして、
うん、
中にこうスケッチだとか旅の、うん、旅というかね、訪れた台所だとか、
うん、
そういった人々のこう様子だったりっていうのをスケッチに撮ったんで、うん、そのスケッチもちょっと恥ずかしながら公開しつつ、
うんうん、
ページに載せつつ、どんなストーリーが待ってるかみたいな、どんな台所が目に入るかみたいなところの話になってきて、うん、まあ、うんうん、これまでね、やっぱり台湾の本って結構出てきたと思うんですけど、
うん、
出てると思うんですけど、
うん、
食べ物としても、家庭でどんな食べ物を食べてるかっていうのを、調査した本は多分、これまでにないと思いますね、日本で。
家庭料理にフォーカスが当たって、はい、なおかつ台湾の、まあ、全土、はい、全土っていうの、いろんなエリアに行ってんだもんね。
いろんな、まあ、はい、全土に行きましたので、全土についてのお話になります、うんうん、まあ、もちろんね、いろいろまだ行けてないところもあるんですけども、
うん、
はい、島も行きましたしね、
うんうん、
なので、そんな郷土料理だったり、
うん、
それこそ本当に簡単に食べられる、一般家庭で作る料理を教えてもらったりとか、
うんうん、
まあ、そんな、本になってますんで、ぜひ、はい、今頑張って、ようやく私の手から離れたところになっていて、あとは、はい、あとはもう、専門の、プロの皆さんが、いいように料理してくださるので、
うんうんうんうんうん、
はい、
いや楽しみだね。
はい、
でも結構さ、そのあれは、はい、台湾の本ではどんなことを伝えたい感じでの本になるんですか？
そうですね、やっぱり文化というか食って、
うん、
代々受け継がれていくようなものだったりもすることもあるし、うん、そうではないもので、うん、もうなんかおばあちゃんが作っていたんだけど誰ももう作れないっていうものってありませんか？
もう昔の人のレシピでってことだよね、
うん、そうなんか、うん、そういった形でそのやっぱり無形の文化財だと思っているので、うん、本は、
うん、
じゃないや、あの料理は、料理は、なのでその今2020、まあ去年だったんですけど、取材は2025年、うんうんに、台湾で実際に食べられていたものだったり、
うん、
その食文化だったりっていうものを、うん、形として残したっていうところが、うん、例えば今後の10年後とか20年後に、うんうん、あの当時台湾では何を食べてたかとか、
うんうん、
どんな人たちがどういうふうに生活してたんだろうっていうようなことを後々の人がこう将来資料として、うん、見ていただくにも、有益な情報になってんじゃないかなっていうのが、うん、今回の本の、うん、まあなんていうんですか、目指すところになってます。
うんうん。
はい。
まあそれもね、恵子さんじゃないけど、誰かが伝えていかないと、
はい。
まあなんていう、その、作ってる本人たちは別に、その、まあ何でもそうですけど、その、自然になくなっちゃったらなくなっちゃうかもねっていうふうに思うかもしれないけど、まあその伝えて 、はい、本になることでまた誰かがね、そのね、なんていうの、タイムマシンになれるっていうのはすごいことですよね。
そうですよね。トミちゃんの本もそうだったと思うんですけど、
うん、
やっぱりこの年にこんなことがあってこういう形で祭りが、うん、まあ、始まって終わりましたみたいな、まあ、それも一つの記録だったりもすると思うんで、
うんうん、
そういうものを残しておくっていうのは、まあ、書籍は非常に有効なんじゃないかなと。ね、
そう、うん、あとずっと続いてるものだったりするともう当たり前すぎて、はい、なんかデータなかったりするよね。
そうなんですよね。なのでこう、ね、やっぱり普段のものって私たちもそうですけど、普通に食べてるもので記録を残すってあまりないと思うんですよね。
うん、
なんかそういう、はい、確かにこの人たちはここにで生きていて、ここでこういうことをしてたんですよっていう、まあ、そういった記録っていうのがあっていいんじゃないかなと思って作っています。
うんうん、
はい、
いや確かに本当にそれは感じますね。なんか、
あ、そうです、
その実家の親のご飯とかも、
はい、
味はこの味だって口は分かるじゃないですか、味覚は、
はい、
親の料理ってでも、はい、何を何グラム入れたらこの味になるかマジで分からなかったりとか。
そうなんですよ、
ね、何をぶっ込んでいるのかっていうのありますよね。
そうなんですよ。調味料のメーカーさんももうこれからなくなっていく可能性もあるわけですよね、どんどんね。
うんうんうん、
だからそっくりなもの、同じものの味っていうのがなかなか作れなかったりとか、
うん、
今後それこそ人口が減っていくっていう意味では、
うん、
文化の継承が非常に難しくなる部分っていうのが多くなってくるんじゃないかなと思ってますね。
ね、結構それあるかなと思います。なんか、例えばずっと私だったらずっと群馬にいて、
はい、
だからといってうちの親のご飯の味が群馬の味かって言ったら、それはまたちょっと違うような気もするじゃないですか。
そうなんですよ。
そのうちのちょっと親に群馬の味を背負わせるのはちょっとみたいなところもあるし、なんかそういう時じゃないですか。なんかその個体差っていうか、
はい、あります。
ね、そのね、なんか他に食べて比べられないっていうのがあるじゃないですか。なんか恵子さんだったら台湾いろいろ回ってみて、なんかこう。はい、あ、ここではこういう味付けだなとかっていうデータ取れると思うんですけど、やっぱり初めて食べた味が、ね、はい、いった味がこの味だったら全部この味ですって言うのもなんかちょっと変ですもんね。なんか
そうなんですよ。その傾向にあるっていうのは分かるんですよね、うん、例えば、うんうん、日本もそうだと思うんですけど、やっぱりその関西だと出汁の文化だったり、
うん、
東京だとやっぱり醤油が多かったりとかっていう全体的なそのデータっていうのはあるんですけど、
うん、
そうじゃなくってやっぱりその家庭の文化、
うん、
その家だから出る味ってかなりあって、うん、その地域というよりも家庭差、個人差みたいなところがあります、
ね、うん、確かに。だから家庭はそうかも。なんか私も友達のお母さんのご飯をちゃんと味わって食べたこととかないですもんね、そんなに。
うん、いや、なかなか人ん家のご飯って食べる機会がなくって、
ね、確かに郷土料理レストランはねあるけど、そういう、
はい、
ね、だから結構それは面白い ことだね。
あ、そうなんですよ。なんか各家庭でこだわってるところが違ったりとか、
うんうんうん、
私はこの調味料を絶対使うんですみたいな人もいれば、
うん、
なんかこういう風にやると便利だよとか教えてくれたりとか、うんうん、そういうのなんかね、やっぱり味に出てくるんで、
うん、
それをこうやっぱりあの見ていくと、そのやっぱりその人のこう人間模様だったりがね出てくるのが面白いですよね、料理も
ね、面白い。私もなんか昨日ツイッター、あ、X でなんかその東北の人のなんか投稿でそういう感じのことが書いてあって、はい、自分は東北人だから東北の食べ物がうまいって本当思ってるんだけど、
はい、
でも西に行くと味がしないって思っちゃうんだって、
はい、
そのし、はい、塩っ気の問題だったりとかで、
はい、
でもそれも好みのもう育った場所と好みの問題だから、あの、はい、まずいとか美味しいということを言ってるわけではなくてっていうのを書いてあって、なんか、うんうん、そうだよねと思って、なんかやっぱその落ち着くこの口の中が落ち着くっていうのは多分あるんだと思いますねと思った。
いや、そうだと思いますよ本当に、うん、自分の育った場所っていうのが、
うん、
やっぱり自分の体にこうずっとあるから、それが基準になるっていうのはありますよね、
うん、ね、だからやっぱそれを思いますよ、うん、うちのなんかやっぱね、あ、でもこの話はかなり長くなるんで、これは次回にしましょう。なんか
はい、
でもね、まあ本当やっぱ結局本と、まあ、はい、本と食はやっぱね、うん、切っても切れない感じになりましたね。なんかね、
すいません、
いやいやいや、でもほら、まあ試し読みと試食が多分絶対に一緒説は今回やっぱり伝わってきたので、そうです
よね、だから私ずっと永遠につまみ食いしてるんですね。
うん、いや、そうなんじゃない、だからつまみ食いをして、はい、あ、味はあの味なんだっけなって言って、なんか、はい、なんかまた試食を食べ始めて、あ、はいはいみたいな感じもあったりすると思うので、じゃあ次はまたちょっとそういうまたね、なんかまあ多分何かがリンクしてるんだなと思いました、きっと。
はい、次は、ね、やっぱりトミちゃんの、
うん、
はい、あの食べ物と。
食べ物の何かの話、
はい、
という感じで、うん、でも今日なんか本の話はね、はい、なんかまあ本屋さんも、ね、行きたくなったりすると思うから、
そう、
ぜひぜひ、
うん、ぜひ皆さん行ってきてください、
うん、ね、そうしましょう。じゃあ、あ、でも今日はなんか珍しく1時間行ってしまいました。
行っちまいました、
うん、なんでちょっと話が乗ってしまいましたがちょっとね、はい、最近週に1回じゃないっていうのもあるので、
はい、ちょっと長めにやって、ね、
たっぷりバージョンですが、はい、
はい、つまみ食いしながら、
ね、
皆さん聞いてくださいね、
ね、よろしくお願いします。
はい、
では今週はこの辺で、
さようなら。